想起としての彫刻というタイトルを掲げていて、でそのもののその属性についての話をちょっと富井さんにお聞きしたかったっていうのは今日はあります。でそれといろんなところで出てきてるんですけど、作品をその作品として成り立たせている同一性というものがどこにあるのか、まあ、それは富井さんの作品に限らず、うん、あることなんです ね、 で、はい、ただその物体的な作品っていうのはその作品の同一性が当然こう物体としての作品にあるってことは割と明らかなので、逆にその物体としての存在が希薄になっていったときに、その作品の同一性がどうやって保証されるのか、あるいはその経験を示唆するようなものを彫刻と呼べるかっていうのは、うん、富井さんの最近のその関心からいくと、はい、そうですね、その経験そのものってやっぱ一回性じゃないですか。同じ経験ってやっぱ二度とないわけだし、
うん、
そうするとその経験の一回性っていうものをなんとか他者と共有できるようにできないかっていうことを富井さんなんか挑んでってるような気もするんですよね、うん、でもそれでいくと例えば物体的な作品でもどういう作品であっても、
ね、
作品を見るっていう経験って一回ごとなの で、
で、
うん、二度と同じ経験はしないので、うん、ただまあそれを支えてる根拠っていうのは比較的こう反復可能だっていうことなんですよね、うん、だから逆に言うとその経験のシステムが確立していれば比較的こう同一性を保つってことは可能なのかもしれない。
そうですね、
うん、
そのためのまあサイズだったり指示だったり、うん、まあ、いろんな問題もそうですね、
うん、
とかもあって、だからこう物で必ずしも体験って物から物を見たものが体験だけじゃないじゃないですか、だけど皮肉なことというか不思議なことに、だけどやっぱ体験ってのはその物ってものに対して実直にこう見据えていくところから始まらないと僕は思っていて、で体験って視覚的なものじゃないようにも見えるんだけど、うん、実はものすごく視覚的なものだとも思っていて、うん、まあ、僕目が、ね、見えてない人ではないのでわからないですけど、だけどきっと何かやっぱ見てるっていうことはやっぱあって、うん、なんかスティービー・ワンダーが映画を見るときに話を聞いていい映画を見たっていうらしいんですね、
うん、
でそれはなんかちょっと面白いなと思ってるんですよ。そういう意味では体験としてはこう、まあ、その時に、まあ、その話がちょっとごようじゃないですか。ただそうですね、今おっしゃったような体験ってこと、まあ、僕経験って体験か
体験、
うん、そので結局どんなものを作ってもものを作れば作るほど体験ってものにブレが出るっていうことはいつも悩んでいて、
うん、
その時にもの、まあ、を破棄すればじゃあ体験ってもののブレをなるべく縮めることができるのか、
うん、
でもそれで指示書をやってみたところ結局その指示書っていうものによって、体験のブレをこうなるべく、縮めようとすればするほどやっぱ具体的なものに頼らざるを得ないっていう、
うん、
で僕もまあ答えは出てないんですけど、結局その今のところその物と視覚っていう部分をめぐって、うん、まあ実際のものを使ってみたり、うん、指示を使ってみたり、うん、でその指示自体も物としても見えたりもして、うん、なんか堂々巡りの中に結構、やっと巻き込まれたかなみたいな感じはしていますけどね、うん、
でここのあと少し、うん、これ富井さんの作品は特に出てこないんですけども、はい、これ今日何度か出てきてる大河立石ですけど、これ天井の模様からこうね、なんか虎が出てきたように見えてるけど、実際は自分の目の前に子猫がいるぐらいの話ですけど、こういうなんていうんですね、その見えてしまう現象っていうのあるじゃないですか、
はいはいはい、
ダ・ヴィンチがこうね、シミを見てどうこうとか、
そうですね、
そういうその、うん、ある種のまあ絵画的な視覚の原点みたいなものがあって、うん、でそれがまあ今日のテーマはその想起としての彫刻っていうことなんだけども、
うん、
その彫刻に行く以前にその想起っていうのは一体何かっていう問題があって、そうですね、でそういうためにちょっとこれを出してみました、うん、それと先ほど先にドローイングをお見せした関根信夫の磯大地ですけども、はい、これが磯大地があった時の、うん、村井治さんの撮影で、同じ場所が今こういう状況になってるんですよね、
うん、
でこれ何て言うんですか、調査に行って、うん、何もないとこ調査に行くって初めてだったんですけど、普通は作品見に行くとか、
そうですね、
作家のアトリエに行くとかインタビューしに行くとかあるんですけど、うん、何もないことを見に行くってうん、想起しに行ったんだと思うんですよ、
はいはいはい、
だからまあこれを知ってて同じこう視野とかアングルを探してこう写真を撮ったりするっていう、ここにあったんだっていうこ ことですよね。でこれあの、ここにありますね。あ、これはシナリキュー公園の現代彫刻展の、全体的な、俯瞰したものでちょっと分かりにくいかもしれないですけど、真ん中より、ほぼ真ん中ぐらいですかね、あのここにちょこんとあるのが一層大事 で、でこれも同じような場所から撮ると今こんな風になってるわけなんですよね。でこう木がこんもりと茂っちゃって、あのかつてあった場所は今あの見えなくなってしまってるんですけども、
なるほど。その下は何ですか？
これはペノーネですね。
あ、
なんでこれ入れたかあんまり覚えてなくて前回あの準備してあの関根信夫 の、 あのステンレスの柱に石が載ってる作品があって、それとの連想かもしれないし、まあ、彫刻的な想起と何か自分で考えたのか、ちょっと印象深い作品ではあったので、
ちょっと話が、まあ、見ながらいいですね。なんかね、いいものを見るときって、いい作品とか見るときって、例えば彫刻でも絵画でもいいんですけど、そういうときってディティールって覚えてないような気がするんです。つまり、見てない。
見てない。何かこう、入っちゃってる。
そう。ただその見てない、だいいものを見るときほど見てないっていう体験が強くて、ただその見てないってところに至るまでにこう、至らせてるものっていうのは、確実にいいディティールがないと、こう、よくできてないと、やっぱりそう、見えてない、なんていうか、見てないことができない。見てないだけができない。
なんとなくわかる。
なんか妙なことがあって。
なんかその、ディテールを見てるって今、富井さんが言ったことっていうのは、その分析的に見てるというか、意識的に見てるというか、なんかそれはその、ある意味で、通常の視覚の連続的な行使みたいな感じで、です意外にいい時にそれに気づいてないっていうのは、もっと全体的な感覚で、
そうなんですよね。
なんかその入ってしまってる感じというか、なんかそれは逆に言うと、その、もちろん見てるんだけど、通常生活していく上で行使してる視覚と違う状況で、ものなり、その経験なりをまあ受け止めてるっていう、まあ、それをもう一回そこで冷静になって自己的に検証することはできるんだけども、その決定的な経験っていうのは、なんかポカンとしちゃうっていう。
まあ、ちょっともっと言えへんねんけど、今なんかちょっとだんだん整理できてきたんですけど、ひょっとしたら僕の中でこう初体験の精度っていうのを作品によってどこまで上げることができるかっていうのが、なんか最大の今の問題なのかもしれないですよね。だから、最初に誰か作品を見るときっていうのはやっぱ、初めての体験をするときって一番その見てない、見てないというかその全体性で何かを獲得するっていうことだと思うんですけど、そこのブレっていうものを、どんな人でも、まあ、何回か見ていくうちにいろいろな見え方が出てきたり文脈が出てきたりすると思うんですよ、あとはその場所によっても、その中でも微妙に違うんだけど、なんとなく全体的にはこうだったよねっていうのがこうそのブレをなくせば、なくすことができれば、それがこうなくすことができるものがあるとすれば、それが僕にとっての作品としての、あの優位性なんではないかなっていう気はする。それがどういうふうにしたらいいかちょっとよくわからないんですけど、
そうですね、だからその確定性を高めるだけが同一性を保証してくれるわけじゃなくて、どんなにやっても同一性が揺らぐんだったら最初から揺らぐ構造を作って、
そうです、それも受け止めちゃう、
でその揺らぎのこう揺れ幅の中に同一性が保たれるっていう、だからそれはその物体的なものだとその物体の確定性にどうしても行ってしまうの で、
ね、
逆に物体が規約であることによって、揺らぐ中での同一性っていうものが出てくるのかなっていうのは最近の富井さんをちょっと見てて思うことなんです、
そうですね。
で映像はこれはあの、中谷藤子さん の霧の彫刻というか作品、横浜トリエンナーレであったんですけどね、こういうのも結局経験体験するもの で、
そうです、ね、
物体的には企画だけども、何がしかの声がたい経験をしているというのと、これはまあ音が鳴っているので、まあ、映像で見てもあんまりあれなんですけど、去年のドキュメンタで僕は一番好きだった作品なんですけど、
あのこれ誰ですか？
これはジュベデット・エレックという人ですけど、音ってやっぱ振動なので、感覚的に持ち帰ったり記憶に留めたりって非常に難しいんですけども、でも何かあの美術の作品の中で音の作品って結構出てきているので、それもやっぱりその富井さんの収集とは違うやり方だけども、 その揺らぎの中での確定性とか同一性っていう、うん、彫刻かどうかは分かんないですけど、その早期って問題とは絡んでくるかなっていう気がしてますね。
あの蓮沼修太さんって人が、修太でいいのかな、は、音楽家というか、若い方で、その人のね、ツイッターだったんですけどね、たまたま。まあ、ちょっと共通の友人に関してちょっと面識があったんで、うん、まあ、ツイッターも見てたんですけど、彼が、原美でなんか、いくつかなんかやった時の関連するツイートで、見えてるってことも音だって言うんですよね。うん、音楽のうちっていうことを言ってて、それはなんか僕の中で結構面白いなと思ってて。
う
ん、
そうですね。
うん、逆、そうそう、視覚芸術と逆に聴覚芸術としか考えた時には、逆に今見えているものっていうのは阻害されてもいいんだけど、うん、そこもどうしても見えてしまっている以上、聞こえているうちに入るんじゃないかっていうね。うん、
なるほど、
うん、逆照射された感じですね。
うん、だ感覚としては不可分なところはあるんですよ。うん、こういうその音の作品とかってもうそっけなくて、見ててもしょうがないわけじゃないですか。うんうん、見ててもしょうがない。その場所にいるだけっていうか、うん、まあ、音って言ってもその音楽的な、ね、うん、ものではないので、うん、空気の波動って振動をただ受け止めてるだけみたいな、ね。その説得力って結構僕は好きなので、うん、そういうタイプの、ね、可能性を感じるんですけど、
うも言わさぬっていうか、うん、なんていうか、
そうですね、これはまあ指示書って言っていいか分かんないですが、さっき出てきたミランダ・ジュライリーって割と代表的なものですけど、まあ、想起させ続けるってことですよね、まあ、言葉とあとその歩いていくっていう、ね、廊下上のスペースね。うん、
まあ、ここもさっきの問題で言えば、その想起させるためにはある視覚の色の問題とか、
うん、そうですね、コップが置いてあって、
そうそうそう、どっちが優位なんだとか、うん、それを技術って言ってしまえばそれまでなんだけど、なんかやっぱどうしてもこの中の内容と指示させるっていうことだけが作品評価になっちゃってるっていうのは、うん、ちょっと僕問題があ
る
って
言
って、
うんうん、
そういうのも含めて体験、
うん、そうですね、
なんかそういう気は、
で、まあ、これ終わりなんですけどね、単に好きな作品も
書くだけなんですけど、フレイビンですね。フレイビンとかはやっぱこの辺の方がそこがすごい、まあ逆にそれ以上いかないっていう断念っていうのもあるからこそできてるんだけど、やっぱ不可分なとこがその同一性っていうか、やっぱその同一性の強さみたいなものがね。
うん、であのベルリン のハンブルガーバーンホフンであって、うん、で建物の外側がこうブルー系の蛍光灯で、うん、建物の内側は緑なんですよね、うん、で同時にまあ両方当然見られないんですけど、外に立っている時か窓の間からこう緑がにじみ出てきて、見えているのは青い光で、建物に入ると窓の外から青い光が入ってきて、内側は緑で満たされていると。なんかその内と外ってまあ時間軸的な違いもあるんですけど、その中にいる時は外をやっぱ想起してるし、外にいる時は中を想起してるっていうか、その空間上の問題っていうのもはらんでいて、割と確定性も高いし、彫刻と言えるかどうかは別として、こういう問題の中ではちょっと引っかかってくる作品かなっていう気がします。
時間がちょうど
ありましたけど、
これであれですか、もうファイデータは、画像
を私が用意したものはこれで終わりになりますね。で、あとはまあそのなんていうんですか、トミーさんの作品に関していくつか指摘できることと、まあ、それをもっと普遍化した一般化した形で、その、まあ、早期としての彫刻っていうね、あるこうフレーズを思いついて、トミーさんの中で割とその言葉に対しての反応もあったので、もしこの後ちょっと話すとすれば、時間になっちゃいましたけど、トミーさん先ほどちょっとだけ話してくれたご自分とその同世代 の作家の方たち その仕事とのまあ比較というか、あるいは共通性とまあ多少違う視点とか、その辺のあたり、
そうですね、まあ多分わかんないですけど、まあ、自分の近いところで、まあ、例えば、まあ、この前の原美でやった面々なんかは、実際、10年ぐらいになるんですかね、あって。それで、まあ、いろいろ話をしてきた人たちだったので、でその最初の頃って、みんな物にどっか関わっていたりも してたというか、例えば田中幸喜さんとか、やっぱり当時の方がやっぱ物を実際に置きながら映像を映していた。で、森田博之くんなんかも、どっちかというと僕と、近いっていうか、その例えばトイレットペーパーがただ下から垂れて、結構一つのゾーンのようになっていたり、 するっていうことをしていった時っていうのがあって、うん、その頃にずっとまあ話をしてたんですよね。で、まあ、今も付き合いはあるんですけど、結局僕だけはなんか物に引きずられたまま動かなくて、うん、彼らはやっぱどんどん飛躍をしていってるわけですよね。で、まあ、何が違うっていうか、まあ、そういう、こうしたわけじゃないんですけど、まあ、偶然僕もまあ、指示書で、こう、後楽園でやったときに、うん、まあ、さっきも言ってたんですけど、その体験、僕は体験だと思ってるんですよね。うん、でも、多分、彼らのやっぱ経験っていうのがあって、うん、経験と体験ってやっぱちょっと僕違うような気はしてる。うん、で、経験ってのは置き換え可能なんだけど、体験ってのは置き換え可能ではない。で、僕がしたいことってやっぱ体験、置き換え可能ではない体験ってものの精度をどこまで上げるか、うん、あのブレも許容しながら、そのブレを許容するっていうことを体験と呼んでるって時点でっていう点でのみ、ひょっとしたら今彼らと僕がつながっているのかもしれない、うん、ような気はしていて、うん、であと僕はあんまりこうそのなんですか、指示書で何かを感じられたっていう先になんかこう別に幸せとかいいこととか可能性とかあんま思ってないんですよ。なんか全然思ってないんですよ。あと、なんかこう批評とかそういうこともあんまり考えてなくて、どっちかというとその目で見た時にいいって思えるかどうか、でそれのこう積み重ねがこうその積み重ねられることが美術かなって思っていて、あの僕はそういう美術を守っていたいっていうか、あの革新派ではないっていうか、あの光栄前衛じゃないっていうか、そういうとこが、あの同じ指示書っていうものを扱った時にかなりこう際立ったなっていうふうに、まあこんなこと言うとあのすごいなんかマイナスイメージかもしれないんですけど、
それがだから古いとか光栄とかってことではなくて、うん、そこがやっぱり美術たるゆえんっていうのが、まあ、
そうですね、僕はそこは大事だな、うん、だから
その今回のその、このレジュメにも載せさせてもらったんですけど、うん、このイベントに関しての富井さんの言葉の中で、はい、その指示書の仕事なんかをやっていったこれも結局どのような形式であっても美術は色形物質と関わらざるを得ないことであり、関わらざるを得ないという事実は美術が現実的な存在であることの証明だということで、で当初の目論みからすると意外だったけども実はちょっと気づいてはいたって、それは非常に正直な感覚だと思うんですよね。だからその辺に関して、まあ、ちょっとあの僕もちょっと思うところがあって、で今日あの聞きに来てくださってます、昨日たまたまあのシンポジウムで倉谷美香さんと田中幸喜さんの話を聞く機会があったので、うん、倉谷さんがあの田中幸喜さんの映像に対してこうフォルマリスティックな分析というのを提示していて、それは非常に新鮮で、うん、あのああいうタイプの仕事になってもそういう見地からの分析とか把握やっぱ可能なわけで、
うん、そうですね、う
ん、だからそれはやっぱ富井さんは指示書やったんだけど結局そういうところにもう一回意識が戻っていってるっていうのもなんか、うん、違うタイプの作家だけども、うん、ある種こう共鳴しているところもちょっとあって、
あそれはすごいあると思いますね、うん、それ
はすごく、ね、新鮮でした、
うん、結局なんかそういうところでのつながりは未だにこう話が合うというか、うん、ただそういうものをどこまで持ち込めるのかっていうこと、あのなんかどっかでやっぱその辺の、まあ、フォルマリスティックな考え方ってまだ使えるって思ってるとこは、うん、多分その今言ったの僕なり田中君なり森田君なりどっかで共通しているところあるのかなとは、うん思ってるんですよね。そういう意味ではどっかこう、まあ、違うところもあるし、そうですね。なんかそんな感じなんですけどね。は
い、では大体時間でもなって、ね、はい、質問っていうのはあれですか？もう時間が
どうしたん
ですかね。まあ、
いやなかなか
なかなかね長い時間でしたし、まああの。こういう場所ですしフランクな場所なので終わった後に声をかけていただければお話ししたいと思います、ええ、
は
い、
あとまあ一応返事はちょこっとした
ので、そうですね、せっかくあの今日に合わせて展覧会の狭間の期間にあの富井さんが作品を、今日のために設置をしていただいてますので、
それはい、まあちこちちょこちょこっとあるんで、まあ見られたことのあるものもあるかもしれませんが、はい、あの昨日までギリギリ考えて今日素材をここに来る時に買ってくっつけたっていうのも一個あるので、
このために新作まで作っていただいた
あの同一性っていうのは同一性だぞみたいなちょっとあの、まあ、サイズも同一性みたいなのも、まあ、冗談じゃなくて本気で
最後にちょっと一つだけ口を、はい、